あなたの夫はあなたを作ったもの、その名は万軍の主、あなたの贖い主はイスラエルの聖なる方で全地の神と呼ばれている。62章の3節から、あなたは主の手である輝かしい冠となり、あなたの神の手のひらにある王のかぶるものとなる。あなたはもう見捨てられていると言わず、あなたの国はもう荒れ果てていると言われない。かえってあなたは私の喜びは彼女にあると呼ばれ、あなたの国は夫なる国と呼ばれる。主の喜びがあなたの国が夫を得るからである。若い男が若い女をめとるように、あなたの子らはあなたをめとり、花婿が花嫁を喜ぶように、あなたの神はあなたを喜ぶとあります。まあ、この言葉は主の恵みによって救われた新しい命、永遠の命、罪と不安から解放された命を与えるために、ご自身の命を捨ててくださったのであります。まあ、イエス様はこのような意味で我々をめとろうとしておられるお方です。イエス様は今日も生きておられ、まあ、この場でご臨在しておられ、私はあなたを愛していると語りかけて、完全な愛を表しておられるのです。マラヤキ書、まあ、旧約聖書の一番最後の本にありますけれども、1434ページを見ると次のように書かれています。1434ページ、マラヤキ書一章の2節、私はあなた方を愛していると主は仰せられる。あなた方は言う、どのようにあなたが私たちを愛されたのですかと。エソはヤコブの兄ではなかったか。主の見つけ、私はヤコブを愛した。それから少し前になりますけれども、ホセア書の2章19節に、私はあなたと永遠の契りを結ぶ、正義と公義と恵みと憐れみをもって契りを結ぶとあります。まあ、手の花婿である主イエス様は私たちと契りを結ぼうとしておられるのです。すなわちイエス様は我々の債務を支払い、罪をあがなって私たちにご自身の愛を証明なさった後に、私たちと契りを結ぶことを望んでおられます。それですから私たちは、まあ、重大な選択をしなければなりません。イエス様の時代にも人々は同じように一つの大きな選択の前に立たされたのですけれども、ヨハネ伝3章の19節に見られるように、彼らは間違った選択をしたのです。その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに、人々は光よりも闇を愛した、その行いが悪かったからである。まあ、人間が罪から救い出してくださるイエス様よりも罪の方を愛したということは、何という悲劇なのでしょうか。ヨハネ伝12章の43節、彼らは神からの栄養よりも人の栄養を愛したからであると書かれています。人の栄養を愛した、人の栄養を愛して主なる神からの栄養を受けなかったということは、何という愚かな御子らでしょうか。主イエス様は、私はあなたを愛してる、まあ、このように我々と契りを結びたく思っておられるのです。 これに対して私たちはいかなる答えをするなのでしょうか。ヨハネ第1の手紙の2章15節に次のように書かれています。世をも世にあるものをも愛してはいけません。もし誰でも世を愛しているならその人のうちに御父を愛する愛はありません。まあ、私たちは本当にイエス様を愛しているなのでしょうか。あるいは目に見えるこの世のものを愛しているなのでしょうか。目に見えるこの世のものはすべて過ぎゆくものです。けどもイエス様は我々に永遠の命を与えたく思っておられるお方です。マタイでの6章24節にいわゆる三章の推挙の中のよく知られている言葉なんですけども、次のように書かれています。誰も二人の主に仕えることはできません。一方憎んで他を愛したり、一方を重んじて他を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも使えるということはできません。私たちは一体何を愛し、我々の心は何に向いているなのでしょうか。もし人間的な名誉、富、財産、知恵などであれば、私たちは闇を愛し、その結果用いられないし祝福されないのです。私はあなたを愛している、これは単なる主イエス様の言葉ではなく、イエス様はこのことを実際に証明してくださったので、主の愛を証明するものは、まあ、ご自身の死です。私たちは自分のために死んでくださった主イエス様に心から感謝したい、新たに感謝したいなのではないでしょうか。もし感謝すれば人生は闇から光に変わり、本当の自由と幸せを体験することができるのです。まあ、イエス様の申し入れに対して快い返事をする者は、イエス様を愛する者であり、まあ、次の三つのことを体験するのです。すなわち、主の恵みを体験することができ、それから主の大いなる平安を持つことができ、それから、まあ、主に守られることを味わい知るようになります。まずイエス様の申し入れに対して快い返事をする者は主の恵みを体験します。申命記の5章10節に次のように書かれています。私を愛し私の命令を守る者は恵み仙台にまで施すとあります。悔い改めてまたイエス様の約束を信ずる者は主イエス様の血潮によってすべての債務が支払われ、罪が許されていることを、すなわち主なる神の恵みを体験したのです。そういう人々にとって罪の問題が解決されているということ、まあ、これこそがまさに神の恵みです。イエス様の申し入れに対して快い返事をする者はイエス様を愛する者であり、主の恵みを体験する者であります。また大いなる平安を持つ者です。詩編の119編の165節を見ると次のようにダビデは告白しています。あなたの御教えを愛する者には豊かな平和があり、つまずきがありません。まあ、ここでダビデは、まあ、主を愛する者と書いてないんです。主の御教えを愛する者とあります。けど区別がないなのではないでしょうか。主を愛する者は御言葉を愛します。主を愛すると言いながら御言葉に対して飢え渇きを感じない人はちょっとおかしい。御言葉とイエス様とは離れられない。イエス様の一つの名前も神の御言葉である。 イエス様はあなたの御言葉は真理であると告白したのです。私たちは確かにいろんな聖書の言葉を理解できない、ペインとかないけど関係ないなのではないでしょうか。イエス様は信じたから私たちも安心して信ずることができる、理解できなくても関係ない。まあダビデはあなたの身教えを愛する者には豊かな平和がありつまずきがありませんと言ったのです。まあ悔い改めてイエス様の約束を自分のものにした人々は皆この事実を証しすることができます。本当の平安は自分のわがままが許されているという確信によって初めて与えられるものです。まあ、主との平和は最も素晴らしい主の贈るものです。そこから初めて喜び、力、賛美が出てくるのです。主の申し入れに対して心よい返事をする者は、イエス様を愛する者は主の恵みを経験しますし、大いなる平安を持つ者となりますし、もう一つ主によって間違いなく守られるようになります。同じく詩篇の作者であるダビデは次のように書いたのです。詩篇の145編の1節、すべて主を愛する者は主が守られる、しかし悪者はすべて滅ぼされるとあります。守られているという経験こそが何という幸せなことでしょうか。私たちの主イエス様は素晴らしい主です。この素晴らしい主を愛することは、過去においては罪が許されているがゆえに恵みであり、現在においては主なる神との平和によって満たされているゆえに平安があり、未来においては主の守りが約束されているがゆえに何の恐れも不安もないことを意味しているのです。イエス様は今も本当に私たちのようなものと契りを結びたく思っておられます。私はあなたを愛しているとしは今日も言っておられるのです。私たちはこの主の愛の申し入れを受け入れるなのでしょうか、それとも拒むなのでしょうか。もし私たちは皆詩篇の作者であるダビデのように言うことができれば本当に幸いです。主、我が力、私はあなたを慕います。主は我が岩を我が砦、我が救い主、身を裂くる我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角、我が矢倉、褒めたたえる方、この主を呼ぶ者と思うと私は敵から救われる。